今日もまあお茶の水で、ね、この間言ってました、カレー屋ジョニーに行って、ついに、はい、ともこさんを連れてきましてね。
はい、初ジョニー。
初ジョニー。どうでしたか？
それがね、美味しかった。
美味しかったでしょ？めっちゃ汚いけどね。
でも私だけだったよ、女の人。
そうそうそうそうそう、すごいなあれ、すごいな
そう。で左側にこう白いワイシャツ姿しか見えない、
そうね、
壁に向かって皆さん食べてて、
多分あれ普段は大学生とかがいっぱいでね、体育会系のね、でだから女子のこと全く考えてないね。サービスはこう唐揚げとかね、カロリーを、ね、カロリーを上乗せすることしか考えてないような、うん、そんなメニューでした ね。まあ本当ね、きっちゃないんですけどね。で僕がね、大体こう気に入った店っていうのは潰れるっていうジンクスが
危険。今日もちょっとあるかなってドキドキしながらね。
そうそう、心配だけどね、ちゃんと混んでました。ね、うん、すごく ね、行列してましたから、大丈夫だと思います。そういうことで、今日も僕らのおしゃべりにお付き合いいただきます。たかひろ、
ともこの、
がっつりコミュニケーション。何回やっても、これはね、ちょっと恥ずかしいんですけどね。今日も始まりました、がっつりコミュニケーションということで、先週から、匿名の24歳の男性のですね、とても面白い質問を、こう、先週予告しましたので、答えないといけないんですけど、
はい。酒井先生、
はい。
庭いじりの魅力って何ですか？
庭いじりの魅力ですね。いい、もういいの聞いてくれるよね。
これ長くならない。
もうね、でもね、最近でももう、ね、熱、もうちょっと冷めちゃってるので、あれですね。
一時期はね、凝りすぎちゃって。一時期はね、
まあ凝りすぎたってほどでもない。もともとお金かけないとね、そんなにできないんですけど、もうお金ないですから。
なんか不思議な、なんか液いっぱい培養して
たじゃない。そう。できるだけお金かけないで、土、だ庭いじりの魅力、まあね、そうなんですよね。僕の好きなのはとにかく土なのね。
土
を触りたいんだね。
魅力。
そう、土を、いい土にしたいね。ミミズをね。
ああ、ミミズを買って。
ミミズをなんかね、一時期ね、ヤフオクかなんかでね。
もうね、段ボールにミミズって書いたのが届くの。で、なんか、開けたらどんな景色なんだろうっていうの。開けたらどうなんだろうって、すごい怖かったけど。
届いてね。でも、いや、千葉に来て、そう、最初の時に、だから千葉って都会だと思ってたから、もうミミズなんてないと思って来たら、で、注文したらさ、もうあれなんだね、うちの家の近くって、そんなミミズなんか山ほどいてね、もう全然そんなの必要なくって。毎年ある時になると、冬になるとこうそういうところにこもってっていうか、行ってはミミズをどっさり取っては庭に放ったりしてましたけどね。なんか土触ってるとね、気持ちが癒されるんですよね。でもっとなんか、まあ、真面目に言うと、やっぱこう神様のね、なんか作ってくださったね、ものをね、被造物をね、喜ぶっていうね、本当にね、これはね、純粋にそんな思いなんですよね。
そういうこと考えながら、
ね。やっぱそれはね、すごいね。これはね、かっこつけてってじゃなくて、本当にやっぱりそうなんですよね。主がね、作ってくださったね、土っていうのはね、やっぱそこに触れていくときにね、なんかね、癒されますね。
やっぱこう、耕すっていうのが。
耕す、そう。耕すっていうのは人間にとって大事なことだと思うんですよね。
の一番最初っていうのがあるのか ね、やっぱね。
だからちょっとね、牧師がね、やれなくなったりしたらね、僕は木を植える仕事をしたいので、アフリカとか行ってね、砂漠に木を植える仕事をしたいなっていう。
壮大な、そんな夢が。
そう、その前にね、魂に木を植えないとね。いけないからね、こっちの方が大事ですから、それをやりますけど、それができなくなっちゃった時はね、砂漠に木を植えることしたいなとか、そんなことも考えております。はい、次。
そんなかっこいい言い方してびっくりしちゃった。
次行きましょう。次、
なぜ大学院で学んだのですか？
なぜ大学院で学んだ、そもそもすいません、僕今年です。今年か、卒業したの。
今年の3月
で、ね。ああ、そうか。もう遠い昔の話のように思いましたけど。
3年間。
そう、今年の3月まで3年間ね、うちの教会の本当に車で20分ぐらいのところにありますね、東京キリスト教 大学っていう、
うん、
TCU っていうね学校 で、
うん、
山口洋一先生という先生にね教授にお世話になって、うん、そこで論文をね修士論文書かせてもらったっていうのがあって、うん、田中剛治先生というですね、
うん、
あの私たちの教派にとってとても重要な、
うん、
あの説教私たちの教派の説教の一つのルーツを作ってくれたような先生がいらっしゃって、うん田中剛治の説教を研究するっていうことでね、うん、3年間やってました、
うん、
でなんでってねやりたかったわけじゃないんですけどね
だいぶ大人の大学院生だったね
これは本当に家族にもね大変だったねごめんなさいねいろいろといろんな面で大変だったしね、うん、本当に子供のために準備してた教育費をなんかもう使っちゃってねもう本当にダメな親だなと思うんですけどなんでかって言ったら、やりなさいっていう命令された
ん何ですか、それは。神様からですか、
そうです。
そうですね。
大きく言えば神様からの命令で、
ね、
ちょっとね、ある先生からね、高知県の方に呼び出されましてね、あんたちょっともう、やんなさいと。せっかく、大学近くでね、山口先生にもお世話になってんだから、本気でね、説教学の勉強をしなさいっていう風にね、言っていただいて、それまでね、僕はずっとやりたくなかったんですけど、責任が、重すぎるっていうか、自分にはちょっと荷が重いと思ってたので、本当にやりたくないなと思ってたんですけど、まあ、しゃあないなと思ってね。
でも学んでる時すごい楽しそうだったよ。
それは楽しかったね。
なんか
ね、
やっぱり生き生きしてたしね。
やっぱりね、で、牧師をさせていただきながら学べたっていうのは、ものすごく僕にとっては良かったことですね、
うん、
毎週ねその学んだことで、まあ、直接間接に、
うん、
本当にいろんなことを学びながら考えながらしかもその現場でね、
うん、
うちの教会の人たちのことを考えながら学びながらっていう、
うん、
これの中でどんどん自分の説教とかね、
うん、
牧師としてのありようみたいなのも変えられていったりして、うんそれは本当に恵みの経験でしたね。
で毎週のこの説教のこう取り次ぎがこう変わっていく感じがね、うん、
あ本当
3年間見てて
あそれは良かったですね
なかなか、うん、
それは
いいなと思いました。
良かったと思います、はい、それはじゃあ僕はもう僕のはいいんじゃないですかこれぐらいでじゃあ奥様への
面白い、ね、酒井先生は普段から暑いですかって言って、
ね、
暑いが前提なんだけど
暑いが前提なんですみんなね
暑いのかしら見て、
うんね、え暑いんでしょうね。二重人格だからね僕はね
家ではね多分静かな方だと思うのね、
うん、
でなんかふっと見たら寝てるしご飯食べててもふっと見たら寝てるしってこう止まったら寝ちゃうっていう感じがあるから暑くはないね。静かに本読んでるとか、まあ、土触ってるとか
そうですね、でも暑いってどういうあれだろうね、
うん、
暑いってね
でもねこうこと福音のことに関してだけかも暑いのが
あそうですかそれかっこいいじゃないですか
かっこいいねなんかちょっと
それはちょっとそういう言い方が、うん、そういい言い方ねそれね
でもドラマとか見ててふっと見たら泣いてることがあって、
うん、
でどこ泣くとかあったと思ったらなんかイエス様のことと重なってとか
あ
なんか全部その福音につながる
全部、ね、全部そこで考えてるのはあるかね、
うん、そういう暑さだよね涙流すっていうのはねあとなんか説教準備してる部屋をふと前取り掛かると泣いてたりするのが暑いよねそういう意味では暑いね
大体ね僕は土曜日の朝なんですね
うん、
土曜の朝の早朝からね、
うん、
3時ぐらいからあの土曜のそうですね、
うん、
朝8時ぐらいまでには設計準備終わってるんですけど終わってね、
うん、
できたーってね
めっちゃ泣いてると撃たれたわとか言って暑いかねそういう意味ではね
そうだね、
うん、
なんかあれなんでしょう面白いんでしょうね若い人たちからするとね、
うん、
なんかゆるキャラ的なところがあるのかもしれないですね、
うん
うんあんま自分が本当にねどんな感じなのかっていうのが分かんなくってね、
うん、
本当ね二重人格だなとは本当に思います
あまりイメージ良くないねそれね、
うん、あのねすごくねやっぱダークな面をねやっぱ自分ではよく分かるしね、
うん、
本当ですね。あとはもう一つねなんか大事な質問が ありましたね。
牧師夫人って大変じゃないですかっていうのはやっぱ大変に見えるんだろうかね。
うーん、だね、うん、
でこれ大変なんですよって言ったら今婚活中の新学生の方とか牧師さんいるとなんか大変妨害に
本当だ、ね、
なるんじゃないかと。あと大変じゃないですよって言ったらおいおいちゃんと働けよみたいになんかなりそうな質問だけど、どうなんだろう、
なんだろうね。
あんまりこう牧師夫人って言葉を自分ではね使わないんですね。
そう
だね、
うん、そういう役職があるわけでもないしね。
ないからで、うん、なんだろう、そこをあまりこうなんて捨てたというか、牧師夫人っていう、うん、牧師夫人としてっていう肩書きをなんか捨てた時からすごく、うん、なんだろう、ある意味楽になったというか、うん、あの牧師夫人として何かしようっていうんじゃなくて、うん、私が私の賜物として何ができるだろうとか、うん、この今置かれた場所で何をしようっていう風に考えるようになったというか、
だね、
そうなってからはすごくなんかこう自分を生かしやすくなったというか、そういう意味では、ね、牧師夫人だろうがそうじゃなかろうが皆さん一緒じゃないかなと思うので、
僕もいつもね、あの、トモコにも言ってますけど、うん、なんか、自分に、まあ一番近くにいる、あの、なんていうんですかね、信者っていうかね、
うん、
あの、今日、姉妹ですよね、うんうん、っていう感覚で、当然さ、牧師の話、一番近くで聞いててさ、
うん、
で、説教なんかもさ、
うん、
やっぱひいき目で聞いてくれてる、ね、くるところもあって、ね、でも、うん、本当にその中で信頼関係が一番深い中で語るな、
う
ん、ね、一番理解してくれてるっていうのは、
うん、
あの、ありますよね、うん、でそういうのではなんて言うんでしょうね、牧師夫人とかっていうのは考えたことないんだけど、
うん、
特別な恵みでもありますよね、牧師の一番近くで、
うん、
彼が伝えようとしてることの、うん、本当に全体像も分かりながら、
だから新学生の時に初めてこう朝の御言葉を語った時に、
はいはい、
あ、これは私の死活問題なんだと思ったの。
ああ、
一生この人の説教を聞いて私は信仰生活を過ごすんだってすごく思って、
ね、
でやっぱそれをしっかり支えないとっていうことと、うん、やっぱちゃんと聞けるようにならないとっていうのがあって、
うん、
私自身は今すごく恵まれてるなと思うので、もし今ね牧師さんの奥さんになるかもしれないってちょっと悩んでるったり重荷に思ってらっしゃる方いたら、なんかそういうのって恵みだよって私は言いたいですし、ぜひなんかこう一番近くでこう御言葉を聞けるっていうのを、だから一番近いしい人から取り継いでいただけるっていうのを、
あとはでもね、この関係じゃなかったらこんな仲良くなかったっていうのはね、ありますよ。あの、僕たちは結構結婚して新婚生活4年間ぐらいはね、僕サラリーマンしてましたけど、あの頃の方がね、新婚だったはずだけど、全然あの頃より今の方が多分 ね、よく喋ってるし、
そう、
これはね、一緒に働くことの許されるっていうかね、うん、すごいね、うんうん、いいと思いますけどね。
い
ろいろと大変なことは、うん、なんだって大変なことあるに決まってんだから。
ね、何の奥さんでも何かし
ら何の奥さんだって、なのどんな仕事だってな、大変なことない仕事なんてないからね。
だから特別何かこう、思ったり、重荷を背負うってことはないと思うので、ぜひ、あの、若い方々は、
ね、
臆することなく。
と思います。
はい。
ということで。
はい。
はい。
来週もぜひ続けて聞いてください。番組では皆様からのご感想や質問疑問何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださると紹介しやすいです。福音の波ホームページ、がっつりコミュニケーション、メール欄からお送りください。番組ではいつも抽選で3名の方にささやかなプレゼントをご用意しています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。
では今からキーワードを申し上げます。今日のキーワードはミミズ、ミミズです。応募の締め切りは2018年11月15日です。ぜひお申し込みください。お待ちしています。 お相手は日本キリスト改革派勝田大教会酒井孝弘と
酒井智子でした。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、また来週は11月の16日またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。